お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記18章4節から36節と19章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記18章の学びを続けていますが、18章の4節、彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。ヒゼキヤは素晴らしい人物でした。彼はこの地から偶像崇拝を取り除くことから始めて、民をリバイバルへと導きました。この説にはモーセが荒野で作った聖堂の蛇のことが書かれています。民数記にはモーセが聖堂の蛇を作った背景が詳しく書かれています。民数記21章の1節から9節をお読みいたします。ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を清絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を清絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して、葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もなく、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう、主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。モーセが作った聖堂の蛇に何が起こったのでしょうか。その蛇はそのまま保管されました。当然のことながら、それは非常に素晴らしい記念になりました。この蛇は宮に保管されていました。そしていつの日か、イスラエルの子らがこれを礼拝し始めたのです。神様への反抗の裁きとして、荒野で毒蛇に噛まれた時に、彼らの先祖たちが信仰を持ってそれを見上げたことの代わりに、彼らはその聖堂の蛇を礼拝し始めたのです。今この蛇はつまずきの石でした。彼らはその意味を忘れてしまったのです。ヨハネの福音書3章14節から15節によれば、蛇はキリストを指し示していました。ヨハネ3章の14節から15節。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。聖堂の蛇は、キリストによって成就された象徴でした。この人々は本末転倒して、神様の代わりに蛇を礼拝し始めたのでした。 小アジアの七つの教会のうち、ペルガムの町では蛇が礼拝されていました。イスラエルの子らも同じことをしていたように見えます。彼らは聖堂の蛇に香を焚き、それをネフシュタンと呼んでいました。今ヒゼキヤはそれを打ち砕きました。これを捨て去る時が来たのです。ここには大きな霊的レッスンがあります。神様が過去に用いられた特定の組織やムーブメントや方法がありますが、それ自体が偶像となる可能性があります。パウロは人々に礼拝の後、前へ出てくるようにという招きをしたことは一度もありません。この習慣を始めたのはアメリカの伝道者ドワイト・エル・ムーディーだったようです。今ほとんどの伝道者たちは人々に前に来るようにという招きをしなければならないと思っています。それが実際につまずきになることもあります。神様はムーディーにはそうするようにと導かれましたが、あなたをそのように導いてはおられないかもしれないのですとマギー博士は述べています。多くの人たちが日曜日の礼拝の招きに応じて改心しますが、でも最もしっかりした改心者は招きをすることのなかった木曜日のバイブルスタディで救われた人たちでした。神様が他の人にするようにと導かれることでも、あなたにするようにとは導かれないかもしれません。聖堂の蛇と同等のものをネフシュタンと呼んで礼拝し始める可能性が確かに現代の私たちにもあるのです。さて、ヒゼキヤは蛇を打ち砕きました。もしもあなたの教会や自分の生活の中に小さな偶像が転がっているなら、それを取り除くことを提案します。おそらくそこには変えるべき方法か、または何かをする特定のやり方があることだと思います。第二列王記18章の5節から6節。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。もしもヒゼキヤの後にも前にも彼に並ぶ者がなかったというなら、彼は傑出していたと結論するべきでしょう。彼はダビデと同等の王でした。彼は神様に用いられた偉大な王でした。それゆえに彼の生涯が旧約聖書の3つの書物の中に書かれているのです。それは第二列王記、第二歴代史、そしてイザヤ書の3つです。7節から10節。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王、エラの子ホセアの第7年に、アッシリアの王、シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後、これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王、ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。ヒゼキヤは勇敢な王でした。彼の指揮のもとにユダはアッシリアに反撃し、ペリシテ人たちを打ち破りました。ヒゼキヤの統治の6年目にアッシリアの王、シャルマヌエ・セルがサマリアを取りました。北王国は敗北しました。今、アッシリアとユダの間には何もありませんでした。ヒゼキヤ王は危険で微妙な立場にいました。11節から12節。アッシリアの王は、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、 主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。これはイスラエルの捕囚のおさらいです。13節から14節。ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王セナケリブが、ユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。そこでユダの王ヒゼキヤは、ラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は、銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤはアッシリアに反逆しようとしましたが成功しませんでした。成功しなかったので彼は支払いをしなければなりません。16節から17節。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。アッシリアの王はタルタン、ラブサリス、およびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らがエルサレムに登ってきたとき、布さらしの野への王子にある上の池の水道のそばに立った。セナケリブは大きな軍隊でエルサレムを脅かしました。18節から19節。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である参議ヨアブが彼らのもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。ラブシャケは二つのことを提案して彼らを怖がらせようとしています。20節から21節。口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか。今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。今お前はあの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これはそれによりかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者にそうするのだ。ヒゼキヤがエジプトからの助けを期待していることを知っていて、ラブシャケはエジプトは体重をかけた途端に折れて、その人の手を差し通す傷んだ足であると嘲笑います。彼は言います。エジプトからは何の助けも得られないぞ。22節。お前たちは私に、我々は我々の神、主により頼むという。その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝め、といったそういう主ではないか、と。ヒゼキヤが高きところを取り除いたとき、セナケリブは、ヒゼキヤが生ける誠の神様の祭壇を取り壊したのだと思いました。ヒゼキヤがこの地から異教の祭壇と偶像等を取り除いて清めていた、つまり彼の行動は従順なのであって聖なるものを汚したのではないということをセナケリブは理解しませんでした。ユダヤ人たちはエルサレムの一つの祭壇で神様を礼拝すべきでした。彼らは地の生贄によってのみ神様に近づいたのです。でもセナケリブにとっては、ヒゼキヤが一番必要な時に自分の神様を放棄したように見えました。23節。さあ今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。 もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。これは侮辱であって、ユダの軍事力に対する軽蔑の強い表現です。26節。ヒルキアの子エルヤキムとシェブナとヨアフとはラブシェケに行った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから、城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。ユダヤ人たちはエルサレムの町の城壁の上で、起きていることのすべてを聞いていました。28節から29節。こうしてラブシェケは突っ立って、ユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない。彼は民に話しかけ、嘘の宣伝で彼らの士気をくじこうとしています。30節から32節。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはない、と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と和を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆、自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来てお前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが、主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。彼はユダヤ人たちが降参するように説得しようとしています。彼はヒゼキヤも、神様も彼らを助けることはできないと繰り返します。彼は降参さえすれば、命は助けてやると約束します。33節から35節。国々の神々が誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。ラブ・シャケにとっては、これは決定的で答えることのできない議論だと思われました。かつてどんな神々も自分の民をアッシリア王の力から救い出したことはないというのは本当でした。もちろん他の国々の神々は、神ではなく、生ける神様は、地上すべての主であることを彼は知りませんでした。36節。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。彼の議論がそれを聞いた人々の心にどのような印象を与えたかはいずれにしても、誰も一言も言いませんでした。さて、第二列王記19章の学びに入りますが、見てきたように、ヒゼキヤはこの地が困難な時に大いにつきました。北王国はアッシリアによって連れて行かれました。今、アッシリアの軍隊がエルサレムの門のところに来ています。それだけでも、 ヒゼキヤを怖がらせるには十分なのに、それに加えてアッシリア王の腹心であるラブシャケが門の外であざけりと侮辱をぶつけてきています。彼はアッシリアがエルサレムにしようとしている大きなことを誇らしげに語り、神様が彼らを解放してくださるという考えを馬鹿にします。気の毒なヒゼキヤはこのすべてのことのもとに当然ながらしょげ返ります。第二列王記十九章の本文に入りますが、一節。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒野を身にまとって主の宮に入った。自分の衣を裂き、荒布を身にまとうことは、ヒゼキヤの深い心痛と重い苦悩を示しています。彼が主の宮に入ったことに注目してください。精神的な動揺に陥ったときには、主の宮に行くのは良いことです。二節。彼は宮内長官、エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子、預言者イザヤのところに使わした。現代において国のリーダーたちが神様に立ち返り、神様が困難な状況から自分の国を解放してくださるように嘆願しているというのを聞いたことがあるでしょうか。その代わりに国は専門家たちに目を向け、高い IQ を持った人たちから最高のアドバイスをもらおうと彼らに耳を傾けるのです。私たちはかなり長い間そのような人たちに耳を傾けてきたのです。その結果私たちはますます暗闇の中に入っていってしまったのです。神様に立ち返る代わりに人々はいつでも、さあ、集まりましょう。新しいアプローチをしてみましょう。新しい方法を取りましょう。他の角度から問題を処理してみましょう。心理学、医学、政府、教育の権威者を招きましょう。彼らが脱出の道を示してくれるでしょうというのです。しかし私たちには神様が必要なのです。今ほど私たちが神様を必要としている時代は他にはありません。ヒゼキヤは自分の必要な時に神様に呼ばわるだけの良識がありました。彼は神様の預言者イザヤに代表団を送りました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダのリバイバル、セナケリブによるユダへの侵略、ヒゼキヤの神様への信頼とイザヤの予言というテーマで、第二列王記18章4節から36節と19章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。